週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、来週からね、いよいよゴールデンウィークが始まりますよね。
そうですね、
今年は今話題の街、大阪を訪ねてみるというのはいかがでしょうかね。今回は大阪の様々なトレンドをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週前半はコンビニマルチコピー機実力比較と題してお送りします。最近ね、大手コンビニチェーンの店頭で、いろんな機能の、ね、コピー機の注目というのが集まってます。
もう本当便利でですね、僕もよくファイルプリントなんかを使ったりするんですけれども、コピーやファックス、デジタルカメラで撮影した画像のプリントといった、いわゆる基本的なサービスだけではなくって、それぞれの端末がインターネットにつながっている特徴を生かした新しい機能っていうのが売りになってますね。
そうなんですね、しのぎを削っているのはシャープとフジゼロックスの2社なんですね。上位4チェーンのコピー機をこの2社というのが占めているわけです。
はい、フジゼロックスはセブンイレブンと組んでネットワーク対応のマルチコピー機を2000年から導入しています。現行モデルはパソコンからネット経由で文章を印刷したりですとか、スキャンする機能があります。
はい、
あとですね、僕これ知らなかったんですが、地図の印刷サービスといったコンテンツサービスも拡充してきてるんですね。
そうなんですよね、なんか知らないうちにいろんなことができるようになってるんですよね。
ですね。
で、一方シャープのマルチコピー機という方はローソンとファミリーマートが採用してるんですね。
はい、
こちらは後発になるので、フジゼロックスのサービスを研究してね、デジカメプリントだとかスマートフォンとの連携ということで差別化を図ってるんですね。で、コンテンツサービスにも力を入れています。
一方サークル系サンクスはこれまでシャープの旧型モデルを採用していたんですが、ローソンやファミリーマートと同じ最新機に今切り替えている途中です。
はい、
4月中にはおよそ1000店で切り替えが行われて、上期中には全店に導入される予定なんだそうです。
こういったね、その大手コンビニのコピー機というのが進化してきた背景というものは、コピーサービスの利用が減少しているということが挙げられるんですね。
減っちゃってるんですね。
でそのためにね、客単価のアップが見込める新しいサービスというのがここ数年のテーマになってきてるわけです。
でこれ本誌に書いてあって驚いたんですが、今家庭でのプリンター利用っていうのも減少しているんだそうです。なのでそのパソコンから登録した文書だとか画像といったものをコンビニで印刷するっていうサービスは潜在的に需要があると踏んでいるようなんですね。
そうですね。
それからスマホと連携するサービスを充実させて新しい利用者を獲得したいというふうに考えているようです。
はい、それではね、日々進化を遂げているコンビニのマルチコピー機の使い勝手というのを見ていきましょうかね。
はい、多機能化するコンビニのコピー機なんですが、
はい、
コピーやファックスといった基本サービスは基本的に各社横並びです。
はい、
消費税増税以降も料金は据え置かれていまして、価格だけ見るとミニストップが税込み5円のコピーを提供しているということで、若干安いかなっていうぐらいでしかないですよね。
ただね、その使い勝手っていうのを見ていくと違いもあるんですね。
はい、
シャープ機というのは千円札が使えるんですが、フジゼロックスのコピー機は対応していないんですね。
ああ、確かにそうだ。
でその反面ね、電子マネーに対応しているのはセブンイレブンだけなんですね。
はい、
それからその写真のプリントサービスなんですけれどもね、このジャンルはシャープがフジゼロックスのサービス内容をね、研究して付加価値を加えているというような印象ですね。
後出しじゃんけんなので、差別化ってしやすくなりますよね。シャープ機は USB メモリや SD カードといったものだけではなくて、スマートメディアのような古い規格にも対応しているのが特徴です。
はい、
印刷方式では写真画質に近い消化型のプリンターというのを搭載して、L 版だけではなく 2L 版も印刷できるということなんですね。
はい、ちなみにね、スマホで撮った写真を簡単に印刷できる専用アプリというのも両社は競ってるんですね。
はい、
シャープは無線 LAN 機能を搭載していて、プリントスマッシュという専 専用アプリを使って印刷することができるんです、
はい。
カレンダープリントだとかね、証明写真のプリントもできるんですね。
一方富士ゼロックスの方もですね、去年の秋にネットプリント写真簡単プリントというスマホアプリの配信を始めました、
はい。
これまでもネットプリントというのがあったんですが、こちらはユーザー登録が必要だったんですね、
はい。
ただこちらの写真簡単プリントは登録がいりません、
はい。
印刷するまでの手順も少なくて、戸惑ったりすることもなくすぐに使うことができるそうです、
それとね、文書ファイルというものを印刷するサービスは出張先とかで便利ですよね。
本当にこれにはいつも助けられてます、
ね。でシャープのネットワークサービスと富士ゼロックスのネットプリントというのはワード、エクセル、パワーポイントのオフィスファイルと PDF や画像データを印刷できるんですね。他にも紙の原稿をスキャンして USB メモリに保存するスキャンサービスも両陣営用意してるんですよね。
これ今まで僕キンコーズにわざわざ行ってたんですけど、はい、コンビニでもできるんですね。
そうですよね。
それから利用頻度や販売単価を上げるために強化されているのが先ほどおっしゃっていたマルチコピー機を利用したコンテンツ販売サービスですね。
はい、そうなんです。でアーティストやスポーツ選手のブロマイドだとかね、各地の公営ギャンブルの予想誌、そして地図情報サービスといったようなね、いろんなメニューがあるんですよね、
はい。
自分の誕生日の新聞だとか星占いだとかね、娯楽系コンテンツっていうのもあるんですよね。
自分の誕生日の新聞でちょっと欲しいな、それからですね、この春にはローソンでですね、数読ですとかペーパークラフトといったものが購入できるいつでもプリントというのが導入されるんだそうです、
はい。両陣営ともね、今一番人気のコンテンツというのは欲しい楽譜を一曲単位で買えるというヤマハミュージックメディアのプリント楽譜というサービスですね。
楽譜、
他にもね、公営ギャンブルの予想誌というのも一定読者が見込めるので堅調だそうですよ。
このようにさまざまなコンテンツサービスが提供されているわけなんですが、
はい、
今後はユーザーに継続利用を促すようなサービスが増えそうです、
はい。
今月8日からサービスを始めたビジカビジネスシステムのビジカード、こちらはですね、 Facebook に保存している写真とかを使って、オリジナルのフォトカードやカレンダー、名刺といったものを作れるサービスなんだそうです、
あとそのコンビニチェーン独自のコンテンツの提供も今後は進む見込みなんですね、
はい。
セブン以外のチェーンは一見同じコンテンツを提供しているように見えるんですけれども、ローソンはグループ会社が手掛けるファンコレというサービスを提供しているんですね。
ファンコレ、
このファンコレで去年の12月にね、進撃の巨人オリジナルブロマイドを発売したんですが、発売期間中のコンテンツプリントの売り上げが大幅にアップしたそうですよ。
進撃の巨人のブロマイドっていうのがあるんです ね。そっちにも驚きですけど。
そうですよね、今本当なぜか大人気ですよね。
ですね、このコンビニの複合機の入れ替えサイクルっていうのはだいたい 5,6 年ぐらいなんだそうです、
はい。
そのために、例えば富士ゼロックスが先行していると、シャープがそれを分析して、機能面で、先ほどもちょっとお話しましたが、後出しじゃんけんができるっていうところで、ちょっとその辺は有利だったりしますよね、
はい。2009年にデビューしたね、富士ゼロックスのマシンと2012年からコンビニで採用が始まったシャープのマシンというわけなんですけれども、セブンイレブンが導入する富士ゼロックスのマシンがそろそろ入れ替えの時期が近づいてきてるんですね。
となると富士ゼロックスの反撃が待ってるわけですね、今後も他社の動きを見据えながら進化していくという形になりそうです、
はい。
以上、今週前半はコンビニマルチコピー機実力比較と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ、今週後半は大阪トレンディと題してお届けします。大阪トレンディです、大阪版のトレンディと見ていただいても構わないですけどもね大阪と言いますとね、高さ300メートルで高層ビル日本一となったね、アベノハルカスが全面開業したり、大阪発の商品がヒットを連発していたりとね、とにかく勢いがあるんですよね。
そうですね、このアベノハルカスの3月7日から3日間の来場者数、こちらがなんと46万2千人ということでですね、ハルカスに入っている大阪マリオット都ホテルは3月中はほぼ満室、先行開業していた近鉄百貨店は開業後6日間の売上高が前年同期比で 80% 増ということでですね、ハルカスの経済効果は2012年に開業した東京スカイツリータウンに次ぐ規模になるんだそうです、
はい。このハルカスがね、全面開業したことによって長年続いていた大阪 舎の再開発だとか商業施設の開業ですね、はい、そして百貨店の増床ラッシュというのは一息ついたことになるんですね、去年大阪梅田地区に開業したグランフロント大阪もね、年間来場者数というのが目標を超えて、はい、飲食物販の売上高も400億円の目標達成が確実視されたりとね、非常に好調なわけですよね。
400億円、この他にもですね、レジャーや観光を見てみますと、ユニバーサルスタジオジャパンでは年間来場者数が開業以来12年ぶりに1000万人を突破しました、はい、で今年はハリーポッターのテーマパークを新設したりですとか、来年には集客が見込める大型の周年イベントが複数控えています。
そうなんですね。それとね、円安とピザの発給条件の緩和というのが追い風になって、実は関西を訪れる外国人というのが特に増えてるんですね。
おー、なるほど、
あとその LCC の就航というのも広がっているのでね、去年ね、関西国際空港を利用した外国人ツーリストは前年比 29% 増と過去最高を記録したんですね。
3割も増えてるんですね、あとちょっと違うかもしれないですけど、大阪愛が高まってるような気もするんですよ。
そうですよね、
今年の1月に屋敷隆人さんが、はい、お亡くなりになったんですけれども、はい、屋敷さんは一貫して大阪で活動して、反東京みたいな感じが明確だった方なんですけど、 その姿勢が大阪人に愛されていて、その彼の追悼の様子を見てると、大阪人って本当にその大阪の土地、あるいは文化、人っていうのを愛してるんだなっていうのを改めて認識しました。
そうですね、本当にね、私もね、屋敷隆人さんの番組に出させていただいたことがあるんですけれども、なんかね、本当大阪のこう空気っていうの独特で、もうみんな大阪本当好きやねんっていうね、そういう感じですよね。
ですね、
でね、どうして今ね、大阪でヒットが生まれるのか、ブームを牽引するのか、大阪の今というのを探っていきましょうね。
ぜひお願いします、
はい。ここ数年大阪発のヒット商品というのが実は続いているんですよね。でその背景にあるのは、大阪人の気質というのと変わりゆく大阪の街の事情ということなんですね。
はい、大阪発ヒットの代表格というとですね、この番組でもたびたび取り上げてますけれども、プチプラ雑貨ブームの火付け役になったデンマーク発のフライングタイガーコペンハーゲンでしたね。
そうですね、大阪が日本1号店になったのは、マーケットが大きすぎなくてカラフルな商品というのは大阪人好みというふうに考えたからなんですね。
なるほど、
それに話題の多い東京では埋没してしまうのではないかという懸念もあったそうです。
そういうこともあるんですね。実際その読みが当たって、2012年の開店直後からユニークで安い雑貨を求めてお客さんが殺到しました、商品がなくなっちゃって一時臨時休業になるほどの大人気でしたよね、そして半年後には徒歩圏内に雑貨店あそこがオープンしまして、プチプラ雑貨ブームに拍車をかけました、で去年の秋にはタイガーもあそこも揃って東京に進出して、もうブームは全国に飛び火しているような状況です。
そうですね。それとね、大阪は商業施設や百貨店の増設とか新設がね、相次いでたんですね、なので広い地域からの集客力というのが高まっているわけです、これもポイントですよね。ニューヨークのザ・シティ・ベーカリーがグランフロント大阪に1号店を出したのは、注目度の高いグランフロント大阪と日本初という話題をね、マッチングするのがベストだと判断したからなんですね。
本当に日本第1号店が大阪って増えてるんですね、当然その下の肥えた大阪の人たちのお墨付きを獲得したいという思惑もあるようなんですが、このお店のプレッツェルクロワッサンは味にうるさい大阪人のハートも掴んで、開店からすでに11ヶ月経っているんですが、今でも行列ができるんだそうです、
あと日本初のブランドは大歓迎というね、そういったその大阪人の気質がね、最初の追い風になったとも言えるでしょうね。
なるほど。一方、百貨店のデパ地下を見てみますと、ナショナルブランドの百貨店限定商品っていうのが新しいヒットの定石になっていると本誌で指摘されてます、
大阪の百貨店競争というのは日本一激しいというふうに言われてるんですよね、なので他の百貨店にないものを生み出そうとバイヤーがものすごく頑張ってるんですね、例えば阪急梅田本店と高島屋大阪店、この2つは江崎グリコと組んで、それから阪急は亀田製菓にも働きかけて2012年にね、百貨店限定商品というのを発売しています、グリコのポッキー、そして亀田 のハッピーターンというその誰もが知っているお菓子をデパ地下仕様の高級版に変えて新しいニーズを掘り起こすことに成功したわけですね。
本当だ、パッケージがめちゃめちゃ高級ですよ、このハッピーターン、は
い、もう大人気で本当に行列が絶えないという状況だったんですね。
なるほど、まあ、ただその高級志向とは言っても価格は500円くらいなんですね、はい、まあ、デパ地下商品としては手頃な方だと思うんですけども、うん、まあ、これがですねフォーマルなギフトではなくてお友達とかにプレゼントするパーソナルギフトとして、はい、まあ、その爆発的なヒットにつながったということなんですね、はい、うん、あの大阪って配る習慣があるんだそうなんですけれども、はいはい、まあ、その結果、はい、大量にこういったものを買っていくお客さんというのが目立ったそうです、
はい、
ところで、うん、そのこういうお店だけじゃなくてですね街も変わりつつあるんだっていうふうに本誌では指摘しているんですが、
そうなんですよ。で大阪の、ね、繁華街といえば梅田大阪駅周辺のいわゆる北と、はい、心斎橋難波周辺の南に分けられますよね、はい、でその中で裏難波と呼ばれるエリア、これは南の一角にありながらね昭和の雰囲気を残す横丁だとか路地がひしめき合うディープな界隈なんですね。
そうですね、うん、この一帯っていうのは数年前まではキャバレーだとかクラブが多くて、うん、はい、どちらかというと気軽に飲み歩くという雰囲気ではなかったそうなんですね、はい、ただそれがこの 2,3 年で若い店主さんの飲酒店というのは急増しているんだそうです、うんうん、で今や大阪で最も盛り上がりを見せるグルメの街の一つになったということなんですが、はい、その大阪人が気づかないほど変わっちゃったということらしいんですが、
そうですね、でこういったねそのお店が増えるきっかけを作ったのは味噌のビルなんですね、はい、この味噌のビルはかつては南を代表する大人のレジャービルだったんですけれども、バブル崩壊後に40数軒あったね2階のスナック街が閉鎖の危機に陥ったんですね、はい、なのでそのビル側は賃料を大幅に下げて資金力のない若い経営者というのを誘致したわけです、その結果ゲームバーだとかコスプレバー深夜喫茶といった個性的なお店でね満室になって、今では空き待ちというのも出てるんですよね。
なるほど、
うん、
あと同じようにですね周辺の古民家ですとか空き店舗にも若い店主さんが続々と出店し始めて、今は立ち飲み店ですとか沖縄料理店、うん、立ち食い寿司といった看板を掲げるお店もあって、うん、まあ、多様な業態のお店が狭い範囲に密集しているという感じになってるんですね、はい、で安いお店が多いので何軒もはしごするお客さんが目立つんだそうです、
はい、でこの裏難波というのはねお店同士あるいはお客さん同士の距離が近いというのも特徴なんですね、はい、満席の時に店主が他のお店にねお客さんを案内したりとか、うん、なんかありそうですね、でさらに、隣り合わせになった客同士がね次の店に連れ立ったりといったようにね大型店やチェーン店では味えない魅力があるんですね。
それなんか素敵ですね、まあ、2012年からはですねその裏ナンバーのお客さん同士が自分たちの好きな街をもっと知ってもらいたい、うん、人を呼びたいということで、はい、年に1回裏ナンバー文化祭と題したライブとバルのイベントが開催されています、はい、裏ナンバー未体験者っていうのはまあ当然いるわけですけども、うん、まあ、そういう人たちを集めてですね、うん、今年は2000人の参加を目指しているんだそうです、
ね、こういったその動きを見てみるとね裏ナンバーからはグルメだけではないなんて言うんでしょうね、大阪のその新しいカルチャーというのがね生まれそうな気配ですよね。
そうですね、あとあの町と言いますと、うん、大阪は日本有数のものづくりの町と言えます。
そうですね、はい、
製造業の事業所数っていうのが全国1位でして、はい、あの小型の人工衛星マイド1号で有名な町工場を集積している東大阪市、うん、
はいはい、
まあ、それ以外にも多種多様な地場産業の町が存在しています、
はい、まあ、その時代の要請に応えて大阪ならではの視点でね他にない製品を生み出す攻める会社というのを、まあ、本誌ではねいくつかご紹介してるんですよね、はい、でその中で大阪市の二口印刷が作った安眠グッズのマイドームというのは全日空のファーストクラスの備品として試しに使われているんですね。
そうなんですよね、うん、このマイドームは国産の不織布を使ったフード型のカバーでして、うん、顔を覆って寝ると保湿と保温がまあ期待できるという製品なんですね、はいはい、まあ、頭全体を丸ごとカバーで覆ってしまうというちょっと見た目ギョッとするような感じなんですけれども、はいはい、この二口印刷がマイドームを作ったきっかけっていうのが、うん、社長さんが酔っ払ってリビングで寝ていたと、はい、でその時に寒いからっていうことで、うん、頭から紙袋をかぶって寝たら、ね、あったかかったっていうのが発想の原点っていうのがすごいユニークですよね。
見た目がね異様なんでね、最初は開発を周囲に反対されたそうですよ。
そうなんですね、
うん、ところがね、新しさとその実用性の高さというところからね、不織布のメーカーである三菱製紙との事業提携にまで発展したんですね。
酔っ払って寝たところから
ね、
大手企業との提携にまで至ったってすごいですね。あと他にもですね、家族4人で営んでいるという小さいネジメーカー、
はい、
東大阪市にある川端ネジ製作所っていうところではですね、はい、高精度なネジを作る職人技でオンリーワン商品を生み出しているということなんですね、うん、でこれ何かっていうと、
はい、
インテリアや家具用のディスプレイネジ、要はかっこいいネジを作ってですね、
そうですね、
照明器具だとか表札といったものにも使われるようになっているんですが、これもぜひ本誌169ページの写真を見ていただきたいんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ。
確かに
ネジなの
に、ね、これ本当になんていうんだろう、アイディアっていうかね。
そうですよね、
うん、
飾っておきたくなるネジって初めて見たんですけど。
そうですよね、
はい、
一方でね、A カッコより身を取るというね、大阪ならではの精神というのもものづくりには影響してるんですね、
はい、
テレビ通販でおなじみのその高枝バサミありますよね、
はいはいはい、
この高枝バサミでシェア日本一のアルスコーポレーションというところがあるんですが、
はい、
これは内刃物の産地である堺市のメーカーなんですね。でここには戦後に工場を再建する際にね、職人がいないハンデというのを逆手に取って職人技を数値化して機械化と品質の安定化に成功したんですよね。今は自社開発した研磨機械っていったものを使ってね、職人の技に近い加工を行ってるんですよね。
その人がいないっていうのをむしろチャンスに変えてしまったということですよね。このアルスコーポレーションなんですが、高枝バサミに続いて注目なのが実用性を重視して開発された薄さ 1.8 ミリというミニハサミです、
うんうん、
まあ、独自の機構を使って中央にあるリベット、
はい、
あの要の部分ですね、
はい、
それをなくしてしまい、手帳にもすっぽり収まる手軽に持ち運べるという極薄サイズを実現しました、
ね。どの会社にもね共通するのは、他にない面白いもんというのを作ろうとする、まあ、なんて言うんでしょう、熱意と発想力ですかね、
はい、
これが大阪のものづくりというのを支えています。
今発売中の本誌日経トレンディ5月号には、今回ご紹介した大阪発のヒットの裏側ですとか、ものづくりの真髄について詳しく掲載しています。ぜひチェックしてください。番組後半は大阪トレンディと題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るチェックマンさんが今週気になっているものは何でしょうということで、チェックマンさんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今回はどんな腕輪をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日ご紹介する腕輪はですね、なんと缶コーヒーです。
ああ、なるほど、缶コーヒーがこう腕の周りに分かりにくくなるのやめましょう。
はい、
缶コーヒーをご紹介いただくんですか。
はい、そうなんです。ですね、コーア、キューピーコーアゴールドご用意ですね。
はい
はい、
はい、こちらを発売しております。コーアから4月8日に発売されました、
うん、
コーアパワードコーヒーです。
コーアパワードコーヒー、
うん、
はい、
あの確かにですね、キューピーコーアゴールドは僕も毎日のようにお世話になって
るんですけど、飲んでるんですね、
はい、実際このコーヒーを飲むと元気が出ちゃったりするんですか。
そうなんです。なんと缶コーヒーとして世界初という歌い方をされてるんですけれども、
うん、
ロイヤルゼリー、
うん、
エゾウコギエキス、
うん、
ナツメエキス、
うん、
クコノミエキス、
うん、
ビタミン B1、B2、B6。
すごい
なんと元気になってしまう缶コーヒーなんです。
でもそういうなんとかエキスとかをこう入れていくと、
うん、
当然その純粋なコーヒーではなくなっていくわけじゃないですか。
はい、
味ってどんな感じなんでしょうね。
はい、
うん、
そこは大丈夫なはずです。ごめんなさい、まだ飲んでないです。
ですよね。
ごめんなさい、ちょっと飲んでないものをご紹介するのは非常に不本意なんですけれども、
うん、
あの発表文から、
うん、
もですね、
うん、
味に一番力を入れたと、
う
ん、コーヒーの味を一番追求したんだということをたくさん書かれてらっしゃいますので、
うん、 そこは期待していいか、
期待、はい、期待したい。
最近コーヒーにも機能性というキーワードが持ち込まれてきて、うん、はい、ヘルシアコーヒーなんかもそうですし、うん、まあね、いつかこういうものが出てくるのかなとは思ってましたけれども、うん、何はなくともコアから出てきたっていうところが個人的にはなるほどっていう感じがするんですけれどもね。
ですね、ちょっとどうしても期待してしまいます
これ味は例えばブラックだとか、はい、なんか微糖だとかってこういうのはどうなんですか。
はい、ブラック無糖レギュラーカフェオレ。
へえ、結構種類もあるんですね。
以上3種類 190g 缶で150円税込みでございます。
普通のコーヒーに比べるとやっぱりそれだけね機能性があるっていうことで若干高めな。
そうですね、はい、まあ販路がどれだけ広がるかというのがちょっとわからない面もあるんですが、うん、
確かに
そうなんですよ、既存のブランドではないのでですね、はいはい、ただ、あえてこの缶コーヒーが欲しいということで買ってもらえる内容だと思いますので、うん、そこは実はあんまりハンデにならないのかなという気もいたしますので、
う
ん、
そうですね、
はい、非常に期待できるところではありますけれども、うん、
タウリンマニアの僕としてはですね、
タウリン、
ぜひ今後タウリン最低 2000mg 以上含有した商品の登場を待ちたいところなんですけど、
タウリン 2000mg はあれですよね、ちょっと高いドリンクでないと入ってない量ですよね、
うん、実はですね、うん、あまり長くならないように話をするとですね、いろんなメーカーからですね、うん、実はタウリン2000それから3000っていうのが出てたりするんですよ、うん、これを探して、うん、なおかつ末端価格の安いもの、うん、これを探すのが僕の最近のテーマです
タウリン単価の低いものを。
そうです、
なるほど、
はい、現状僕が知っている一番安い末端価格が 2000mg で39円というのがあります。
へ
え、計算したんですか。
いや、マイバスケットで売ってます。
あ、
さすが
、まあ、そんなことはどうでもいいという話でですね、はい、さあ、それではチェックマンズスコア参りましょう、このコアパワードコーヒーのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、私迷ったんですけれども、はい、ここは引かせていただきたいと思います。
はい、はい、
ブレンド
これ結構まあいいじゃいいか。
いや、僕好きです、
ナイスですね、
とっても好きです、
うん、
大好物、
うん、
10点、まあ、点数どうでもいいですよ ね、
はい、10点ね、
はい、ということで今回はブレンド10点ということでした、はい、それではですね、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはコーアのコーアパワードコーヒーでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、この大阪の百貨店だけで買える、うん、ハッピーターンとか、うん、ポッキーっていうのが、うん、本当に一度食べてみたくてしょうがないんですけれども、
あれね、食べましたけどね、本当美味しいですよ。
そうですか、うん、だって本当にベタベタの駄菓子なのに、うん、それが美しくパッケージされてるっていうだけでもなんかシンデレラストーリーみたいな感じが
でね、やっぱ味もなんかちょっといつものよりもちょっと高級感っていうのがあってね、で本当にプレゼントにもぴったりっていう感じなんですけど、はい、これに続いてね、実はまた新たに話題になって、行列ができているっていうのが、はい、カルビーですね。
カルビーですか、うん、どこと組んでるんですか。
はい、阪急梅田本店とね、組んでるわけですね、はい、グランカルビーというものなんです。
グランカルビー、
はい、これはね、一般的なポテトチップスの3倍の厚さ、塩、濃厚バター、トマト、焦がしミルクといったフレーバーは全部で6種類あるというもので、
3倍の厚さのポテチ食べた
なんか聞いただけで、うん、美味しいに違いないって思っちゃいますよね。
絶対に決まってますよね、これ。
で、これがね、本当に新たに行列を作っているということなんですね。
グランカルビーですね、
はい、
阪急梅田本店にあるということなので、うん、すぐに行ける方は、ね、何でもいいかもしれないですね、はい、
やっぱ本当にね、次々と何でしょう、行列店だったりヒット商品を生み出している大阪というところでね、まあ、改めて今回そういった大阪のパワーっていうのに注目してみたんですけどもね、まあ、いろんな面白いことありますよね。
そうですね、
はい、
グランカルビーにつられてお腹が鳴ってしまいました、失礼しました
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。